皆さんおはようございます。今日は韓国の CCC のですね、キャンパスクルセイドフォークライストの、皆さん、最後の日曜日の礼拝ということですけれども、この2週間本当にお疲れ様でした。今日はね、素晴らしい証もしてくださいまして、本当に感謝をいたします。ここに、来るにあたってはですね、皆さん本当に経済的な犠牲を払い、また時間を捧げてですね、来てくださいました。また寒い寒い、一番寒い時期の一番寒い時にですね、修道大学、上学院大学、広島大学、工大とですね、2回3回と訪れて、言葉が通じないのにですね、身振り手振りでボディーランゲージで、なんとかこのね、福音を伝えようという、その熱意は大いに伝わったんじゃないかと思うんですね。そして今日7時からですね、コリアンナイトということで、その伝道した学生さんたちを招待しておられるんですね。今泊まっているスマイル館に、招待をして、そこでまた交わりの時を持って、また伝道の時を持つということのようです。本当に皆さんの働きに心から感謝しております。もちろんこの大学生の伝道に対して感謝をすると同時にですね、またこうして私たちの礼拝に来てくださって、また私たちの教会での交わりを持ってくださった皆さんがもたらしてくださった恵み、祝福は本当に大きいものだったと思うんですね。本当に感謝をしております。またぜひ来てください。ぜひ広島に来てください。隣の家は皆さんのためにいつでも空いておりますから、いつでも来てね、伝道してください。はい、日本はですね、本当に豊かな国なんですけどね、心の貧しい国ですね。そして日本の教会も伝道しておりますけれども、なかなか伝道が難しい国なんですね。皆さんのように若くて、また情熱にあふれた方々の助けが必要ですので、ぜひこれからも日本のことを覚えて、祈り、また伝道を続けていただきたいと思います。それでは今日はですね、第4日曜日ということで賛美の礼拝をしたいと思うんですけれども、賛美をしながら礼拝をするといいますかね、もうすでに何曲も賛美をしておりますけれども、賛美のことを考えながら、そして実際に賛美をしながら、賛美というのは一体どういうものなのかみたいなことを考えていきたいと思うんですね。で、賛美というのは、これは私たちの信じておりますこの、キリスト教、キリスト教という言い方は僕はあんまり好きじゃないんですけれども、この聖書に基づく教えですね、独特なものですね。他の宗教では賛美ということをしないですね。別に歌を歌わないわけじゃないし、踊りを踊らないわけじゃありませんけれども、このキリスト教においてはこの賛美ということがこの信仰における非常に重要な位置を占めているんですね。お寺でも御詠歌というのを歌うそうですが、私もあんまり直接聞いたことはないんですけども、でも集まってみんなで一生懸命歌を歌っているということは聞かないですね。でもクリスチャンはですね、その前のこのユダヤ人から考えるとですね、もうとにかくこの主を信じる人たちというのは賛美をし続けてきた、賛美をする民族といいますかね、賛美をする人々と言ってもいいんじゃないかと思うんですね。で、しかし賛美というのはただ歌を歌うわけではありません。ただ歌ってればいいというわけではなくて、賛美というのはこの主なる神に向かっての歌なんですね。時々は自分を励ますとかですね、 悲しい時や辛い時は賛美を持って元気になろうというようなこともありますけれども、もちろんそれが間違っているわけではありませんが、賛美というのはこの主なる神様に向かって歌っている歌なんですね。でこの主ご自身が聞いておられるんですね。主が聴衆なんですね。たった一人だけの聴衆です。しかし、この全世界の作り主なる神が私たちの賛美をに耳を傾けておられるんです。下手でもうまくても、全然そんなことは関係ない、お構いなし。神様は私たちの賛美をに今喜んで耳を傾けてくださるんですね。神様のもとに届くまでに、多少変な音はずれた音もですね、ちゃんとこう治っていくんじゃないかなと思うんですけど、神様は私たちがそのどううまく歌ってるかとか、そんなことは全然お構いないわけでありまして、私たちが賛美することそのものを喜んでおられるわけなんですね。で賛美というのは最も素晴らしい礼拝なんですね。この第4の日曜日には賛美の礼拝ということで賛美の話をいたしますけど、また礼拝についてもお話をしてまいりますが、礼拝、このキリスト教における礼拝というのは何かというとですね、やっぱり一番大切なのは賛美なんですね。賛美こそが礼拝です。でまた信仰の表現なんですね。信仰の表現です。神を褒めたたえていくということが私たちの信仰の表れですね。信じていない神をたたえることはないわけですから、信頼していない神様を褒めたたえるということはないわけですよね。だからこの神を褒めたたえる、主を褒めたたえるというのは私たちの信仰の表れでもある、そういう意味でも賛美は最も素晴らしい礼拝であります。ですから、大いにこの賛美をする、でこの、ご存知のように今私たちはこの西洋から来た音楽を主に、日本古来の音楽というのはすっかり我々の生活からは影を潜めてしまいましたですね。民謡ぐらいですかね、残ってるのはね。日本には日本古来の音階があり音楽があったんですけど、ほとんど私たちの生活はこの、西洋からの音楽ですが、この西洋音楽というものはこれはもともと賛美です、ね、賛美歌から始まってます。賛美歌を元にして西洋音楽というものはこう作られているわけですけれども、その中で最も有名なのはバッハですね。バッハですね。ご存知のようにバッハはこのルターの宗教改革の少し後にの作曲家ですけれども、本当に熱心なクリスチャンで、彼の作りました曲というのは全てですね、この主を褒めたたえる賛美歌として作られているんですね。で彼の音楽というものはその後の西洋音楽の元を作ってですね、その他の偉大な作曲家に受け継がれていき、またそれがアメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、いろんなところにこう行ってですね、それぞれの音楽とこう混じって、いろんな音楽ができていくわけですけれども、だからこう私たちの、今自然にこう私たちの体に溶け込んでいる音楽というのは、実はその源流にですね賛美があるんですね。だから私たちが賛美を歌うというのは、その音楽の本当の姿にもう一度戻っているというふうに言ってもいいかもしれません。で、賛美とは何なのかということで、今日は3つのことをお話したいと思うんですけれども、まず賛美とは主を褒めたたえることです。主を褒めたたえること、当たり前のことですけれども、主を唯一絶対の神と認めたたえることですね。この神を私たちの神、そして唯一の神と認め称えることです。詩編の86編の10節にもありますけれども、あなたは偉大な神、驚くべき御業を成し遂げられる方、あなたただ一人ですね、あなた一人神だ、あなた一人神だ。賛美を通して私たちはその信仰を告白していくわけです。また創造主である主を褒めたたえ、賛美の中にこの全世界を作りになった、この不自然を作られた、そして私を作られた、この宇宙を作られた、この創造主なる神を褒めたたえていく。また、 主なる神の素晴らしさをたたえる。主がどんなに素晴らしい方である、愛に満ちた方である、憐れみ豊かな方である、また清い方である、正しい方である、そういう言葉が賛美の中に出てまいりますね。詩編の中にもたくさん出てまいります。主がどういう方かということを賛美の中でこの告白して褒めたたえるわけですね。で、詩編を読んでいきますとですね、主を誇るという言葉が出てくるんですね。これはあまり日本語的には正しい表現じゃないんですけれども、主を誇るというのはあんまり変なこと言い、あんまり正しい日本語とは言えませんが、この誇りに思う、私たちの神様を誇る、自慢するっていうんでしょうかね、それもこの賛美の要素なんですね。神様と素晴らしい方ですというようなことを言っております。この詩編の9編の3節には、糸高き神を私を喜び誇り皆を褒め歌おうって言ってですね、私は喜び誇り、私はこの神様を誇りに思います、いや私はこの神様を信じることができたことを誇りに思います、私はこの神様を本当に私の神様として自慢に思います、ね、そういうことをこの賛美の中で表していくわけです、まあ、そういう思いを込めてですね、皆さんと2曲ほど一緒に賛美をしましょう。
新しい歌を主に歌え、新しい歌を主に歌え、主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで作られた全てのものよ、主を褒めたたえよ、全ての国々よ、全ての民よ、主を褒めたたえよ。新しい歌を主に歌え、新しい歌を主に歌え、主は慈しみ深く、その恵みはとこしえ、全ての
あなたは私のそばにおられ、私の心は強くされ、いつまでもあなたを賛美します。
ご一緒に歌いましょう。あなたは、
あなたは。そばにおられ、私の心は強くされ、いつまでもあなたを賛美します。あなたは私の唯一の神、あなたは私のそばにおられ、私の心は強くされ、いつまでもあなたを賛美し、
いつまでもいつまでも
あなたを賛美します。
主を褒めたたえることが賛美でありますけれども、またもう一つの要素はですね、主の御業をたたえる、主のなさったことですね、主そのものの素晴らしさをたたえるということと、主が私たちに対して成してくださったことを褒めたたえていくということも賛美の大切な要素であります。私は心を尽くして主に感謝を捧げ、驚くべき御業をすべて語り伝えようと言っておりますが、詩編の言葉でありますが、主の御業を称える、褒めたたえる、この、ね、褒めたたえるというのはね、日本人は下手ですね。褒めるのはね、本当に下手、日本世界一下手じゃないかと思いますね。日本人はね、褒める、今日教会来て誰か褒めましたか、ね、褒められるのは好きなんですけどね、褒められたいと思ってるんですけど、誰かを褒めるということはないですね。ちょっと隣の人ちょっと褒めてあげてください。隣の人ね、挨拶しないで褒めてね、何がいいんですか、何がいいですかね、ね、本当にね、素敵なお洋服ですねとかね、今日のね、ヘアスタイルは素敵ですねとかね、今日は笑顔が素敵ですねとかね、ね、褒めたたえるというね、この人間というのはですね、こう自分がしてもらいたいなということを人にするということによってですね、またそれでこう自分が満たされていくとかあるんですよ。だから聖書に書いてあるでしょ、自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいという、これは命令というよりも自分にしてもらいたいことを他の人にすることによって自分が喜び満たされるんですよ。褒められたいなと思ったら褒めてあげることなんですね。認められたいなと思ったら誰かを認めてあげることなんですよ、ね、それが私たちのこの心のなんていうか仕組みなんです。神様が作ってくださったものなんですね。そして私たちが最も褒めたたえなければならないのは私たちの作り主であり神である主ご自身なんですね。この神は素晴らしい方だと、そしてこの神の御業は素晴らしい。こうして日曜日の朝教会に集まってくるのは何のためかというと、まずこの1週間のですね、神様の御業を思い起こしながら感謝をするためですね。今週皆さんどんなことがあったんでしょうかね。神様に祈ってその祈りを応えられた、あるいは自分、私たちが気がつかない時にも神様は常に私たちを支えてくださった、ね、誰も飢え死にした人はこの中におりませんからね。これ皆さんちょっと太る、いやいやそんなことないですけども、ね、十分に生きるだけの、糧が与えられて、もうその数え上げればキリがない神様のたくさんの恵みがある。そして何よりも私たちは神の御子イエス・キリストの十字架の御業によって救われている、神のことされている、 この神の御業を私たちは称えるわけですね。そしてその神の御業は不思議な技なんですね。本当にこの時にかなって麗しい技ですね。考えれば考えるほど不思議なことがたくさんあります。でも神様は私たちのこの全宇宙をご覧になって、そして時空を超えてですね、私たちの全てをご存知ですから、必要な時に必要な形で私たちのためにその御業を行ってくださっている。その御業を称えていく、心を尽くして、そしてその御業を感謝するんですね。これが一番いいことです。今年年頭にも申し上げましたけどね、どんな息を吸ってもいいから吐くときは感謝を吐きましょうですね。吐くときは感謝を吐きましょうですね。神様は私たちにしてくださっていることを私たちは十分理解できません。時にはね、なんでこんなことがあるんだろうか、どうしてこうなんだろうか、そんなことはたくさんあるんですね。でも吐くときには感謝を。神様は必ず私たちのことを愛しておられる神様ですから、最高のことをしてくださった、ね、感謝をする。神の御業を覚え、讃え、そして感謝する。でこの語り伝えるっていう言葉がですね、詩編の中によく出てくるんですね。この、まあ証しをするというかね、皆さんの前で証しをするということもありますけれども、それはまあ、特別な時にだけすることですから、普段から私たちは神様の御業を語る、言葉で語るのは難しいかもしれませんけどね、賛美に乗せて語る。自分で作れればいいですよ。自分で作れない人は自分の思いと重なる賛美を持って神の御業を称えていく、ね、神様のなさったことは素晴らしい技です、神様素晴らしいことをなしてくださいましたと言って語る。詩編の中にはこの改修の中で語り伝えるとか、兄弟の集まりの中で語り伝えるとかって言ってるんですね。皆さんまさに今こうして賛美をしていることによって、神の御業を語り伝えているわけですけれども、もっともっと多くの人たちの中でこの語り伝えてください。そしてその御業の素晴らしさを覚えて感謝を捧げるですね。これが賛美の2番目の要素であります。そんな思いを込めて賛美を続けましょう。
マジェスティ主をあがめよ、おまれと賛美捧げよ。マジェスティ大なるイエスの力は流れる御座より高く掲げよ。主の皆を御前にひれ伏し褒めよ。主よマジェスティ大なるイエスの十字架の御業を讃えよ。マジェスティ捧げよ。マジェスティ大なるイエスの力は流れる御座より高く掲げよ。主の皆を御前にひれ伏し褒めよ。主高く掲げよ。主の皆を御前にひれ伏し褒めよ。主をマジェスティ大なるイエスの十字架の御業を讃え
賛美のもう一つの要素は主と共に喜ぶということですね。賛美をすると自然にこう喜びが私たちの内から湧き上がってまいります。ハレルヤ、私たちの神を褒め歌うのはいかに喜ばしく、神への賛美はいかに美しく心心地よいことかと書いてあるんですね。この賛美をすることによって私たちのうちに喜びが湧き上がってくる、不思議ですね。こうして皆さんとこうして賛美をしているとですね、次第にこう喜びが私たちの力湧き上がってくるわけですけれども、この詩篇の中に喜ぶという言葉がですね131節あるんですね。詩篇150編の中に131節この喜ぶという言葉が出てくるんですね。いかにこの賛美が喜びということと結びついているかということなんですけれども、このこうして皆さんってこう歌っているこのお顔を見ているとですね、この賛美をしているうちにだんだんこうニコニコしてくるんですね。喜び、笑顔になってくる方もいればあまりそうでない方も、あったりしてですね、何かあったんかなとかと思うんですけども、喜ぶ、無理に喜べって言ってるわけじゃないんですけどね、こう主を喜ぶ、主が素晴らしい神であり、そして私たちに限りない憐れみと恵みを注いでくださっているわけですから、せめてその主なる神様を聞いてくださっているわけですからね、せめて下手でもこの笑顔で賛美を捧げる、ね、自然にその笑顔になれば一番いいですけどね、そうじゃなくてもあんまり怖い顔しているとはないようにしていただきたいと思いますけれども、でも自然にね、私たちはこの喜びがあふれてきますね。賛美というのは喜びの表現です。でもちろんこうして声に出して歌うということもあるでしょうけれども、声に出せないこともあるでしょうしね、聖書の中にはこの喜び踊れとかですね、またこう手を叩いてとかですね、あるいは楽器を使ってとかね、いろんな方法でこの賛美をいたします。喜びを表現するんですね。私たちのできる範囲の最高の喜びをこの表現していきたいと思うんですね。嬉しい、本当に神様は私の神です、私たちのことを本当に愛してくださっている、ありがとうございますという気持ちでですね、この喜びを全身で表現していただきたい。シオンの子らはその王によって喜び踊れと書いてあるんですね。喜び踊れと書いてあるんです。まだこれ1時間ぐらいやってますけど、まだ踊った人一人もいません。踊っていただいて結構なんですね。無理に踊る必要はありませんけれども、大いにその喜びを表現していただきたい。そして私たちがこの喜ぶ喜びを神様が一番喜んでおられるんですね。そしてその神の喜びが私たちにまた与えられる。賛美というのは神様と私たちとの喜びの共同作業なんです。こういう整えられた、歌を歌う伴奏があってね、 みんなで大きな声で歌うというのはとても気持ちがいいんですね。でも普段はこうはなかなかいかないですね。普段は一人寂しく歌ってるわけですけれども、ね、テープ流したりね、まあ、楽器を弾ける人は楽器を弾いてもあれですけれども、でもいつでもどこでも賛美はできるんですね。一言でいいです。ハレルヤですね。これがもう賛美ですから、ハレルヤどこでも OK です。小さくハレルヤですね。もう時間がなくても、どこでも、これもう世界共通言語ですからね。世界中どこでもみんなハレルヤ、ね、世界どこ行っても、お、私クリスチャンなんだけど誰かクリスチャンの人ここにいませんかっていう言葉がわからなくても、ハレルヤって言ったらですね、あなたクリスチャンかって言って来てくれますから、すぐ助けに来てくれますからね。これ本当の話ですよ。道に迷ったらですね、ハレルヤって言ったらいいんですよ。あなたクリスチャンですかって助けに来てくれますから、ね、あ、同じ神様を信じる人です、ハレルヤってですね、ね、ハレルヤ、
ハレルヤ、
同じですから、ね、ハレルヤ、ね、どこ行ってもこの言葉一言で、そこが神様を礼拝するところになりますね。ここに神様の喜びがあふれてくる、そこに主が臨在される、ね、皆さん今週ハレルヤで始めてね、もう一日言ってください。暇な人は、何もやることない人はハレルヤだけ言っていただいて結構ですからね。もう誰の迷惑にもなりません。もうそこに神様が訪れてくださってですね、喜びがあふれますから、ね、ああ神様本当しんどいなと思ったらハレルヤ、ね、もうしんどいのがなくなるまでハレルヤ、ね、神様が、あ、その私たちの賛美を喜んで、そして私たちのうちにまた新たな喜びを与えてくださいます。そんな思いを込めて、また続けて賛美しましょう。どうぞ立ち上がって歌いましょう。
ハレルヤ、
ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この群れに愛する方々と共に豊かに限りなくありますように。アメン。アメン。ハレルヤ。今日の礼終わります。ハレルヤ。
朝に
もういいかどうぞお座りください。